早速ですね、今日も聖書を開けていきたいと思いますけれど、今日はレビ記の19章の1節から18節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方はおのおのその母とその父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神主である。周恩祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それは捧げた日とその翌日とに食べ、三日目まで残ったものはそれを火で焼かなければならない。もし三日目に少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。あなた方の地の実りを刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。私の名により偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。あなた方の隣人を虐げてはならない。またかすめてはならない。日雇い人の賃金を明くる朝まであなたのもとにとどめておいてはならない。耳しいを呪ってはならない。飯の前につまずく者を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。裁きをするとき不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義をもって隣人を裁かなければならない。民の内を生き巡って人の悪行を言いふらしてはならない。あなたの隣人の地に関わる偽証をしてはならない。私は主である。あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に納めて彼のゆえに罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。アメン。今日はこの御言葉から清く生きるというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。清く生きるというテーマを聞かれたときに、皆様はどのようにお考えでしょうか。私自身は今日のテーマは非常に大きい、また高いレベルのテーマだと考えております。なぜならば、清いという言葉を聞くだけで自分が失格者のような落語者のようなイメージを持ってしまう人も少なくないのではないかなと思いますよ。清いというだけでも非常に高い、また自分とはかけ離れたような言葉なのに、さらに清く生きるというね、神様が私たちに対して清く生きるということを求めておられる。じゃあ私たちはどうすればいいのかということについて今日メッセージをしたいと思っております。清く生きるというこの漠然としたテーマですけれど、でも本当の意味で神様が求めておられる清さというものは何かということを本当に私たちは知っているでしょうか。 記憶生きなさいよと言われた時に、私たちはどのようにして生きることが神が求めておられる清さなのか、私たちは本当にそのことを知っているんでしょうか。今日の聖書の箇所はその全てではないんですけれど、少しずつですね、時間をかけながらメッセージをしたいと思っております。この聖書の御言葉の中に、どうすることが神様が求めておられる清さなのかということが具体的に記録されているからであります。非常に大事なことです。ですからしっかりと心開いてですね、御言葉を受け入れていただきたい、そのように願っております。今日の御言葉の2節を見るとこのように語られております。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。レビ記の一番最初にお語りしたことですけれど、レビ記のテーマは何ですか。それは神が清いお方であるということ、またその清いお方をどのようにして私たちが礼拝をするのか、どのようにしてその清いお方に近づくことができるのかというのが、このレビ記のテーマであります。ですからこの19章は私たちにとって非常に大事な聖書の箇所だと考えてください。神様はご自分が清いお方であるということだけではなくて、あなた方も聖でなければならない、清くなければならないというふうに求めておられます。この時点で、ああ無理、私無理とね、諦めてしまう人もいるかもしれないんですけれど、今ここで諦めたらね、後の御言葉全然入ってこないので、しっかり聞いていただきたいと思うんですけれど、じゃあ清く生きるということはどういうことなのか、聖であるということはどういうことなのか。3節を見るとこのように語られています。あなた方はおのおのその母とその父と恐れなければならない。今日出てくる御言葉はあんまり私たちにとって心地のいい御言葉ではないかもしれないですよね。神様はあなた方は聖でなければならない、清くなければならないよと言われたその直後に、どうして母と父と恐れなさいという言葉を語られているんでしょうか。私たちの考えで言うならば、あなた方は清くなければならないよ、清く生きなければならないよと言われたら、ああ聖書を読んで祈って教会行って賛美して、そして聖霊に満たされて、そのように私たちは考えるでしょう。でも今日聖書が語っている言葉、私が聖であるようにあなた方も聖でなければならないと語られたその直後に、あなた方はおのおのその母とその父と恐れなければならないと語られております。もちろんいろいろな見解があると思うし、またいろいろなメッセージがあると思いますけれど、でもただ一つ言えること、それは私たちの清さ、清く生きるという問題と親子の関係、また家庭という問題は決して切り離すことができないということを知っていただきたいと思います。いや、清く生きるということは自分と神様との関係だから、親子のこと家庭のこと関係ないんじゃないんですかと私たちは考えるでしょう。でも聖書は語っているんです。あなた方は清く生きなければならない、まずしなければならないこと、それはあなたの母と父を敬いなさいということ。アーメンないですよね。私たちが教会でどうあるかということは非常に大事なことですよ。大事なことです。教会で語られるメッセージを通して、神様を恐れること、神様を愛することを私たちは学びます。そして隣人を愛すること、許すこと、受け入れること、違いを認めること、また愛を持って戒めることを実践していきます。教会、また教会の集まりはそういう意味において非常に大事です。大事であります。今 多く問題にされていること、それはインターネットで礼拝をするクリスチャンが非常に増えているということです。教会の交わり、また教会人間関係ですね、そういうことがあんまり好きでない、でも神様に対する信仰があって、神様のメッセージは聞きたい、だから今多くの教会がですね、ホームページに動画を載せたり音声を載せたりしていますので、自分で好きな教会を探して、今日はこの教会、今日はこの教会としてですね、インターネットでメッセージを聞いて日曜日の礼拝を守るというクリスチャンが少なくない。でも教会は共同体ですから、私たちクリスチャンは一人であってはいけないんです。聖書が語っているクリスチャンはキリストの体です。自分はイエス様信じています、でも教会には属しません、私は一人でインターネットで礼拝しますよ、どの体に属しているんですか、あなたはどの部分なんですか、あなたはキリストのどの働きをするんですか、そのことがなされていない。教会に属するということは、メンバーになるということは、教会に来るということは、一人の宗教人を作るという意味ではありません。教会に来る、教会に属するメンバーになるということは、神様がこの教会を通してなそうとしておられるその一部分を担っているということです。皆さんはどの部分を担っておられるんでしょうか、皆さんはキリストのどの部分なんでしょうか、どの主体なんでしょうか。どこにも属していないという人はいないんです。そしてこの人はいらないという人もいないんですよ。だからいつも来ている人が教会に見えない、いつも来ている人が今日は教会にいない、体の一部分がそがれるような痛みを私たちは感じなくてはならないのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たちが教会でどうあるかということは非常に大事なことであります。でもそれと同じように、いや、ひょっとしたらそれ以上に大事なこと、それは私たちが家庭で、また個人的に、誰も見ていないところで、皆さんは本当に清いんですか、ということが問われているのではないかなと思います。よく言われることですけれど、家族が認めるクリスチャンは本当のクリスチャンだと言われています。家族が見て、身内が見て、友達が見て、ああこの人本当のクリスチャンやねと言われる人は、おそらく神から見ても本当のクリスチャンでしょう。多くの場合、教会の中にいるときは素晴らしいクリスチャンなんです、うわこの人信仰すごいね、この人祈りすごいね、この人本当に御言葉素晴らしいね、でも神様が通っておられること、あなたは一人になったときに、家族と一緒にいるときに、あなたは何をしてるんですか、記憶あるんですか、記憶生きているんですか。神はそのことを問うておられます。そして私たちがその家庭で、プロセスじゃなくてファミリーの方です、その家庭の中での自分の在り方ですよね、家の中での自分の在り方とか、家の中での秩序が教会生活全体に大きな影響を与えていくんです。またその人の生き方に反映していくんですよ。私が家の中でどうあるか、どういるかということが教会生活の中で影響を与えるんです。その家庭の秩序が自分の信仰生活という大きな秩序の土台になるんです。よく聞いてくださいよ。 理解できました？わかりますか？大丈夫？ここちょっとしっかり捉えておかないと次いけないんですよ。いけないんです。いわゆる家庭の中でわがままし放題の人は教会生活の中にもわがままし放題だということですよ。家の中でチャランポランな人は教会生活もチャランポランだということです。究極的にはそういうことです。いやいや、そんなことはないですよ。家ではちょっとリラックスして楽にしてくつろいでちょっと手抜いてしてるけど、教会生活になったら頑張って力入れて私立ち上がってやりますよ。嘘です、嘘です。それは上っ面のもの、綺麗ごと剥がしたら取れてしまう嘘ものです。私たちは本物のクリスチャンにならなくてはいけない。根っからのクリスチャンです。上っ面のクリスチャンじゃなくて根っからのクリスチャン、わかります？その根っからのクリスチャンはどこで作られるのかといえば、教会ではない、家庭です。私たちがよく知っている御言葉、それはあなたの父と母を敬え、モーセに与えられた十戒の第五番目の御言葉ですよね。それと同じようにこの三節の御言葉の中には、母とその父と恐れなければならない、ここで語られている恐れなければならないというのは敬わなければならないということとほぼ同じ意味であります。多くの牧師また多くの説教者が口を揃えて語り続けていることがあります。それは親の権威を認める人は必ず神の権威も認めるようになるということです。このように生を受けたその瞬間から私たちの前に置かれている権威、それは親の権威です。私たちがおぎゃーと生まれて最初に見るもの、それは親の権威です。最も早く最も近くにしかも見える形で置かれている親の権威を認めることができなかったら、目に見えない神様の権威に実際的に従うことは非常に難しいと考えなくてはいけない。親の権威を軽んじる者は神の権威に従えると思ってはいけない。子供にとっては今日は痛い痛い御言葉ですよね。この説教すると必ず言います。いや、今も思っている人がいるでしょう。じゃあ尊敬できん親はどうすんのっていうことですよ。必ず出てきます。恐れ敬いやすい親ばかりではないというのは事実です。事実ですよ。自分の親は尊敬できない、それでも恐れなくてはならないんですか、それでも敬わなくてはならないんですか、という問題が必ず出てきます。もう一度レビ記の19章の3節を見ていただきたいんですけれど、聖書は母とその父を恐れなければならないとあります。当時のイスラエルに限らず、やはり父親は権威がある存在であります。今もこの言葉が日本に適用されるかどうかということは定かではないけれど、一応父親というものは権威のある存在であります。またそうでなければならないと思います。父親は必ず権威を持たなければならないと私は考えています。弟息子の話を見ても分かるように、弟息子が家に帰った時に彼は何と語ったでしょうか。それは、お父さん、私は天に対してもそしてあなたに対しても罪を犯してしまいましたと言いました。彼のこの言葉を見ても分かるように、父親の権威と神の権威を同等に扱っているんですよ。父親の権威に逆らうということはすなわち神の権威に逆らうことなんですよ。それがイスラエルの人たち、また神が定めた絶対的権威であります。これが親の権威です。故に 彼らにとって父親を恐れるということはさほど難しい戒めではない。また今の時代も当時のイスラエルまでは行かないにしても母親よりも父親を敬う恐れるということは適用されることではないかなと思いますよ。でもレビ記では母をそして父をという話です。父親の権威を認めるということはそんなに難しくなかったとしても、母親に対してはそうではないというケースも少なくないと思います。権威を認めるということと好きですか嫌いですかということとはまた別です。当時のイスラエルの時代背景を見ても分かるように、女性に対する権威は決して強いものではない。聖書を見てもイエス様がパンの奇跡を行われた時も女性の数、子供の数は数えられないぐらい女性に対する認知度、まして権威というものはほぼ与えられていない、そのような時代でありました。だからこそ聖書は権威を認めやすい父親よりも先に母親を恐れて敬いなさいと語っているんです。すなわちやりやすいこと、納得しやすいこと、できることは誰でもできるでしょう。でも神が求めていること、聖書が求めていること、その御言葉に対する従順ということは、私たちが理解できなかったとしても、難しかったとしても、いやこっちの方が簡単じゃないんですかというふうに思うことであっても、そうじゃないよって、いや母親父親がいたら父親の方が敬いやすいでしょう、恐れやすいでしょう、でも聖書は語っているんです、まず母親ですよって。なぜ？そっちの方が難しいからですよ。そっちの方が私たちにとっては納得いかないからです。神は私たちに対して難しいことをしなさいと言っているわけではない。神が求めておられるのは御言葉に対する従順です。私たちの考えが重要じゃない、いや私はこう思うという意見が重要じゃない、神がそうしなさいと言われたことに対してあなたは従うんですか従わないんですか、それが御言葉です。どうして父親はわかるけれど母親までも恐れなくていけないんですか。聖書の御言葉がそのことを求めているからであります。どうして尊敬もできない、そのような親を恐れて敬わなくてはならないんですか。どうしてその権威を認めなくてはならないんですか。それは御言葉があなたの母と父、父と母を敬いなさいと語っているからです。敬いやすいとか敬いにくいとか好きとか嫌いとか尊敬できるとかできないとか、そんなことは関係がない。親であるということのゆえに聖書は親を敬いなさいと教えているんです。私は決して簡単なことを語っているとは思っていません。非常に難しいことを語っていると思います。でも聖書がそのように語っているならば、私たちはその御言葉に従います。それが従順です。それが御言葉に従い神に従うということです。神様はあなたの母と父を恐れなさい敬いなさいと言われましたけれど、でも私たちは決して忘れてはならない、その両親を選ばれたのは神様です。私の父と母を選ばれたのは神様です。皆さんの父と母を選ばれたのは神様です。神様がその子供を託しました。神様が私たちの親として選びました。いやー、なんでこんな親のところに、私たちはそれを言えない。 なぜならばそうされたのは神様です。聖書は語っています。あなたの母と父を恐れなさい、敬いなさいよ。いやー、この親を見てどうやって敬ったらいいんですか、どうやって尊敬したらいいんですか、どこを見て、そう思う人もいるでしょう。でも私たちの親がどのような親であるかということを誰よりも知っておられるのは神様です。皆さんはどういう親ですか、皆さんの親はどういう親ですか、尊敬できる親ですか、いやひょっとしたら軽蔑するような親かもしれない。でも私たち以上にそのことを知っているのは神様です。そしてそのことを知っておられる神様が語られるんです。あなたの母と父を恐れなさいよって。アーメンでしょうか。だから私たちは従うんです。清く生きるということはここから始まるんです。清く生きるということは聖書読んで祈って教会行って賛美して、もちろんそれも大事でしょう。でも聖書は語っています、ここから始めなくてはいけないんですよって。どうして人々は神を恐れなくなってしまったんでしょうか。私は家庭の崩壊が大きな影響を与えていると考えています。私たちは今日もう一度原点に帰らなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。このような土台ができている人は、この両親が私の親であるということのゆえに愛し敬うことのできる人は、神が神であるということだけで神を愛し敬い従うことができるようになるんです。私たちはよく言います、神様祈り聞いてくれへんし、こんだけ祈ってんのに病癒されへんし、こんだけ祈ってんのに問題解決されへんし、神様何してはんの、なんでそんな神様愛さなあかんの、なんでそんな神様従わなあかんの。同じです。なんでこんな父親尊敬さなあかんの、なんでこんな母親尊敬さなあかんの、なんで両親の言うこと従わなあかんの。でももし祈りが聞かれなくても、問題が解決されなくても、病が癒されなくても、神が神であるということのゆえに私たちは神を崇めるんです。神は神だから私たちは神を崇めるんですよ。まして神様は私たちのために命を捨ててくださいました。そして今私たちは救われています。それだけでは神を崇める理由にはならないですか。神が私の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった、それだけで神を愛する理由にはならないんですか。もっともっともっともっともっと祈り聞いて、もっと問題解決して、もっとこれして、もっとこれして、もっとこれして、そしたら神様あなたに従うわ。もっとしてもらわなかったら私たちは感謝すらすることできないんですか。神は神であるということだけで崇められるお方であるということを心から感謝したいと思います。メッセージは終わりになるんですけれど、最近よくですね、友達のような親子っていう言葉をよく聞きますよね。羨ましい限りです。私が母さんと友達のように接したことは未だかつて一度もない。まして父さんに対して友達のように接したことは一度もないですよ。でも最近はですね、兄弟みたいですねって言われたら親は喜ぶみたいですよ。お姉さんですかとか言われて、いや母親ですねとか言ってですね、嬉しいみたいです。一見素晴らしい関係のように見えるでしょう。何でも言い合える友達のような関係、仲の良い関係、 それを否定するつもりはないし、また良いことだとも思います。でもだからといってその関係に権威が伴っているかといえば、一概にそうだとは言えない。仲がいいからといって神が喜ばれている関係なのかどうかといえば、一概にそうだとは言えない。あくまでも子供は親としての権威を敬わなければならないんです。友達のような関係であったとしても、何でも話せる関係であったとしても、あくまでも母親が父親が権威を持たなくてはいけないんですよ。皆さん聞いていただきたい。私たちは権威という言葉を嫌います。権威と聞いたら偉そうで、権威を振りかざしてとか威張り腐ってとか、そんな風に私たちは考えるでしょう。またある人は権威と聞くと上げ膳据え膳、何でもしないといけないという風に思っている人もいるかもしれない。私は昨日祈りました。神様、聖書が求めている権威とは何ですか？神様が求めておられる権威とは何ですか？あなたが喜ばれる本当の権威とは何ですか？神様すぐに語ってくださいました。最終的決定権を持っているということです。権威とは何ですか？最終的な決断をすることです。権威を持っているということは最終的決定権を持っている人のことです。家庭では親が権威を持っています。社会の権威は政治家が持っているんでしょうか？学校の権威は教師にあります。そしてそれらすべてを網羅して、すべての権威の上に権威を持っておられるお方、それがイエス・キリストであります。もうメッセージは終わっているので時間が来て申し訳ないんですけれど、今日父親であるお方、母親であるお方にお願いしたい、それは子供が敬いやすい親であっていただきたい、子供が尊敬しやすい親であっていただきたい、歯を食いしばって神の御言葉だから従わなくてはいけない、自分の心と葛藤しながらそれでも親を敬い愛さなければならないような親にはならないでいただきたい。そして決定権を持っている人は正しくその決定権を用いていただきたい。家庭の中で決定権を持っているのは親です。その親が正しくその決定権を用いていただきたい。権威の乱用をしないでいただきたい。だから親と呼ばれる人は祈らなくてはいけないんですよ。神の御心を知らなくてはいけないんです。軽々しく口を開いてはいけないんです。神にすがる必要があるんですよ。聖書は語っています。男は怒ったり争ったりしないで、どんな場所でも清い手を挙げて祈りなさいよって。人は何で罪を犯すんですか？手で罪を犯すんですよ。その手を汚れたことに使わないで、あなたの中に権威があるならば、男性に権威があるならば、その権威を汚れたことに使わないで清い手を挙げて神に祈りなさいよって。 さらに聖書は語っています。妻は夫に従いなさい、夫は妻を愛しなさい、辛く当たってはいけない、子供たちよ、何事についても両親に従いなさい、父親よ、子供を苛立たせてはいけない、これが家庭の秩序であり聖書の秩序です。そしてその秩序が私たちの信仰生活の秩序になります。親に対して、子供に対して、妻に対して、夫に対して、家庭の秩序が信仰生活の秩序になります。今日私は父親が権威を持って、親が権威を持って、例えば未信者の親はどうなりますか、神を信じていない親はどうなりますか、聖書に反する言葉は従わなくてはいけないですか、従わなくても構わない、親の権威に勝る権威は神の権威です。だから私たちは親が神の御言葉に従ったことを語っている限り、その御言葉には従わなくてはいけない。でも親が神の御言葉に反することを語っているならば、私たちは神を選ばなくてはいけない。どんなに仲が良くても、どんなに良い関係であっても、全ての権威の上に立たれているお方はイエス様です。私たちは今日清さを回復しなくてはいけないと思いますよ。親との関係、家族との関係、神様に喜ばれる家庭を築かなくてはいけないと思います。それこそが神様が求めておられる清く生きるということの一番最初であるということを忘れないでいただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。一言祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。私たち子どもたちは親の権威を敬い、愛し、使います。親は権威を乱用することなく、神に祈り、子どもに尊敬される親であり続けるようにと今心から願います。主よ、どうぞこのジーザスライフチャーチに集う全ての方々の家庭を祝福してください。家庭の中における秩序を回復させてください。子供が親に対して生意気な言葉を語ることがないように、親は子供を苛立たせないように、互いに愛し、互いに尊重し、互いを思いやりながら、その家庭が立て上げられていくことができるように、それが神による清さであるということをどうか悟らせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。